おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
これからビジネスですね。仕事で懸命にこの世間を渡っていこうという若者、ボーイズ&ガールズにお送りしたいというふうに思いましてですね。
はい、
これからのビジネス、一体何が必要なのかという、
はい。
昨日はビジネスにとってとても大事なことは何を選び、何を捨てるか。そして、ジョブズの名言を挙げてますな。何をしないかを決めるのは、何をするかを決めるのと同じくらい大切だ。会社も商品もそうだ。
はい。
何を捨てるかっていうのは、何を持つかっていうのと同じくらい大事なんだっていう。くれぐれも余計なものを持つなっていう。さあ、目を転じまして、ニュースワイドショーなんかで取り上げられている企業スキャンダル。多かったね、今年もね。
そうですね、うん。はい。
それから、政界スキャンダル。
はい。
それから、偉大スキャンダル。
はい。
偉大っていうのは何か、ちょっと言い方よくわかんないですけど。大学スキャンダルでは日大。
はい。
それから、アマボクシング。
はい。
それから、体操女子強化合宿。
はい。
それから、官僚と学長の問題。はい。今年ぎっしりでした。
はい。
で、すべてに共通する一語は何か。
嘘？違う。
ああ。
なんだろう。
まあ、大雑把な言い方をすると、美しくないよね。
ああ、見にくい。
見にくいよね。
うん。
ちっと美しくない。
はい。
アメフトもそうですね。
うん、
美しくないどころかおかしい。
うん、はい。
で、かなさん、これ全員ですけど、取材陣のマイクが伸びてくればお話できる方ばっかりですよ。
あ、はい、
よく喋る美しくない人たちでしたね。
うん、
だから説明能力はあるんです彼らには。
ただ喋れば喋るほどみっともない感じ、
ね。そうなのよ、
ね。
責任の自覚がないだけで、
はい、
説明の能力はあるという、
うん、
そういう人たちに対してはやっぱり美しくないとしか言いようがありません、
はい。
美意識がないとしか言いようがありません。羽生名人、将棋。こんな名言を若きビジネスマンたち残しておられますよ、羽生さんは。羽生さんは言います。将棋について、美しい手を指す。それを目指すことが結果として正しい手になってるんです。正しい手を考えず美しいかどうかを目指せば正しい手になっているんです。羽生さんはそういうことを言っておられます。つまり、はい、勝負ことに関して若きビジネスさんたち聞いてください。美しさというのは大事なんでありますね。これは私の個人的な発言でございますが、私は繰り返します。私は日本の企業組織政界を批判、それを皆さんに聞いてほしいということではありません。様々なメディアが正しさを求めてスキャンダル、政治経済をいろいろこう批判しております。
はい。
正しさを求めるということは専門の方にお任せしましょう。私は当番組も含めまして何がやりたいかというと、日本的美しさを探したいと、こんな風に考えているんでありますな。
はい。
今取り上げましたスキャンダル、ざっとね騒がれた人々でありますが、共通しているのは美しくないのであります。ではなぜ美しくないのか、それを考えていきましょう。彼らが美しくないのはなぜか。そうです。日本のスキャンダルの主人公たちに美しくない共通点がある。それは、彼らは日本は美しくないと思ってるんです。そう思いません？大臣の方も学長の方も、それお願いに行った官僚の一番偉いさんも、日本は汚い。その汚い日本の中で私のやってることは、汚さとしてはあんまり汚くない。
はあ、
だからやるんです、
はい。
彼らはまず、日本は汚い。その中で私はあんまり汚くない。でも、かなそうだと思わない？
はい。
な、だからこれぐらいやってもいいんじゃない？
そ
っ
か。
っていう。だって汚いんだもん、うん、日本。うん、その中で、俺、割と綺麗な方じゃないっていう。
そう、美しいと思ってたら自分がやってることが恥ですものね。美しいと思ってないってことですもんね。
ほんだろ？
日本がね。
ディズニーランドにゴミが落ちてないのと同じでしょ？
それすごいいい例ですね。
お前、ディズニーでやっとわかったのかよ。 こういうことだよね。
はい。
日本は美しくないと言うんだったら、私はいつも、ほうきは持っていようと思います。美しくない人たちに共通してるのは、この人たち、ほうきも持たなきゃ、袋も持たないんだよね。うん、なんか。ね、汚いゴミを下打ちながら、誰だよこんなとこ、汚ねえんなとこ捨てて、とかって言いながら、車の中のゴミをざーっとそこに捨てて、これくらいはいいじゃん、とか。これ捨てたやつに比べれば、俺少ないよ、とかって。な？
はい。
さあ、皆さん。小さなほうきでも結構でございます。とにかくほうきを持ちましょう。そしてなぜこの話をしたかというと、私この本の中で一番賛同したんでありますが、日本は美しくない。だから俺たちはっていう、この発想こそが、オウム真理教なんですという。
え？
ここに行くところが、私深くうなずいてしまったんでございます。若い方はちょっと難しいかな？オウム真理教はね。でも、おじさんたちはね、オウム真理教の人たちとすれ違ったんですよ。そこでおじさんが感じた、この半分おじいさんになっておりますが、感じたことも込みで若い方にこの話できればなと思います。というわけでございまして、この次また明日のマネージャーの上で。